ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住です。
どうも、南です。
はい、どうもどうも。今日はですね、はい、ゴジラ VS コングでいいのかな？
そうですね、ゴジラ VS コングですね。
お、見ました。今週公開でね、お客さん入ってた。は
い、今日、月曜日の朝を見に行こうと思ったんですけれど、ギリギリなんか仕事が、日曜日の深夜、映画館間に合ったんで、そっちの方が空いてると思って、そっちで見に行きまして。人数は20人いなかったかなっていうぐらいですかね。
ほう、これはね、初日の初回で見たらね、ユナイテッドの一番スクリーンで結構いっぱい入ってたよ。
ああ、まあ、日曜日の夜も10時から始まる時間帯なんで、新潟だとそんなに。逆にいる方が珍しい。まあ、
20人なら結構いる方だよね。
そうですね。
こういう怪獣とか特撮とかアクションで。
ですね。
うん。
特に海外ものの字幕、吹き替えとかでもなく字幕でしたし、なんかカップルが見に行く映画でもないなっていう感じなんです
よ。そうだね。吹き替えが結構、イオンとかだと吹き替えの方がさ、回数多くてさ、なんかやっぱ子供向けなのかなって思うよね。
まあ P13 って多分普通に親子連れで見に行けるような映画にはなってると思いますね。アメリカのステ
ップ。うん。小一の息子にゴジラ VS コング見に行きたいって聞いたらね、無視されたよ。
まあ魅力は多分子供にはわからないかと思うんですけどね、まだ。
ねえ、だからしょうがないから一人で見に行った。
いやー、なんか、この、なんか、ポッドキャスト始めて10年でゴジラ4本やるっていうのは、なんか、しみじみ思いますね。
そうだね。4本のうち、外国製が3本。
はい。
シンゴジラが日本製が1本。
1本。まあ、キングコングやりましたっけ？あと。
ドクロとね。そう。まあ、今回、ほぼ、コングが主役だったね。
まあ、そうですね。なんか、コングが目立ってましたね。目立ってたっていうか、中心でしたね。うん、
そう。まあ、最終的なラスボスはメカゴジラっていう。
まあ、それについていろいろ考えることもありましたよね、俺は。うん。っていう。まあ、とりあえず、キングコングと戦わすには、キングコングのストーリーがあまりにもなくてっていうので、今回コングを中心にしてたんだと思うんですけれど、でも、そのスカルアイランドもすでに滅んでたっていう設定じゃないですか、あれ。
そうだね。なんかスカルアイランドっぽい、ドクロ島っぽい特撮のなんか VR みたいな、VR じゃないわ。なんかね。
クルーマンショーみたいな。ところにキングコングが最初に閉じ込められてるっていう設定なんですよね。うん、あそこはちょっと驚きました。
そうだね。
なんだ、スカル島じゃないんだっていうので。
うん。
で、なんか、心を通わす少女がどうのこうのって言うんですけれど。
うん。
あの説明も全くないですよね。
あれ、前作のこと、あんな人いたっけなって思ったんだけど、いや、博士とか、同じ人がやってた。
いや、違います。だって前作は、だってベトナム戦争の時の話じゃん。
ああ、そうだよね。そうだ。そう、前作があんまり面白かったから、すごい期待してたら、なんか、コングがさ、人間の言いなりになりすぎじゃないかって思ったんだよね。
ああ、そうですね。なんか。
なんか物分かり良すぎて、なんか違うぞって思った。
あ、でも、普通、前のキングコングでも割と、あれじゃないですか、人間を守ってたって設定じゃないですか、スカル島で。
まあ、それはいいんだけど、なんかこの博士たちの思惑に乗りすぎじゃないって思ったんだよね。
まあ、そうですし、あと、なんか、なんでしょう、前作もそうでしたけれど、 人間パートの興味のなさというか、どうでもいいと思ってんのかなっていうところがちらほら見れて、映画はすげえ面白いんですけれど、ところどころハテナが出てくるっていうのが俺、前作もそうでしたけど。
そうだね、これでも直接、まあ、ドクロ島もあれだけど、キングオブモンスターズを意識して見た方が良かったのかな。
ああ、まあ、あれの直径ですからね、まあ。
まあ、キングオブモンスターズも、キングギドラの首が一個取れて、すっごいワクワクしたところ以外、あんまり覚えてないんだよね。
ああ、まあ、それが今回の話につながってくるじゃないですか。
うん。あ、そう、うん、ギドラがメカゴジラのなんか、よくわかんない機能を司ってるみたいな。
あれってあれですよね、あの、釈由美子が出た、あの、2000年代に出た、あの、メカゴジラって、飛竜シリーズっていうのが2作ぐらいあったんですけれど、うんうん、あれはなんかあの初代ゴジラの骨を使ってメカゴジラを作ったっていう設定なんですよね。
そっか、それ俺見てないんだよね。
ああ、酷評でしたけれど、結構俺好きです、そのシリーズ。
ああ。
まあ、ちょっと草とかこれに比べたらやっぱりチャッチーですけれど、
そう、
意外とバカにしたもんじゃなかったなと思って。
ええー。そうだね。まあ、なんかね、とにかくゴジラが、キングコングがいると二人は戦わないければならない宿命にあるみたいな地元のヤンキーのトップ同士が必ず相手と戦うみたいな、
ヤクザがヤクザで地回り、あの、自分の町は自分で守るみたいな、一応任侠があってみたいな感じのシリーズでしたよね。
なんかもう神話で決まってるんだみたいな。
割とあの今回のゴジラ VS コングのオープニングが俺も感動しちゃって、なんか、それこそいろんなニュース映像とか今まであった映像、モノクロとか色を変えたりして、で、ちょっと気抜くと、あの、風神と雷神が、あの、ゴジラと、あの、コングが戦ってるなんか日本映みたいな感じになってたりとか、あれをずーっとなんか3分か4分なんか流してくれるのがすげえかっこよくて、ね、あそこでもう、うわー、いいなーって思ったんですよね。
そっか。
だけれど、なんか人間パートの主軸があれじゃないですか。俺、前回、あの、すごい好きですけれど、嫌いだったあの、家族の話じゃないですか。あの、
家族の話なんかあったっけ、今回。
いや、前回なんかあの、なんでしたっけ、奥さんがなんか暴走して怪獣読み騒して、なんか、てんやわんやするみたいな話だったじゃないですか。なんか。ん？
ああ、前回で。テロリスト、
キングオブモンスターズの時になんか、テロリストにさらわれたなんか怪獣博士が、なんか暴走して怪獣を呼び覚ますみたいな話になっちゃって、なんかその親子がまた出てきて。
何一つ思い出せない。
本当なんかよくわからんストーリーだなと思って。
今回怪
獣戦うことがすごかったのに。
あの、大富豪が結局何がしたかったのかよくわかんなかったよね。
なんか人類が最強だっていうことを示したいとか言ってメカゴジラを作ってるっていうのが。う
ん、そのために。人がなんか、VR みたいのつけて、メカすっごい光るみたいな。
また
そうやってメカゴジラを操縦するっていう。
でそれにすごい腹が立ってるのが一つありまして、
うん、
別に芹沢って名前じゃなくてよくないですか、あれ。
そうだね、
芹沢の要素が1ミリもないんですけれど、
芹沢はね、命がけでゴジラを倒した偉人みたいな感じとして認識されてるんだけど、
で前作のそれこそキングオブモンスターズで渡辺健がこのシリーズで芹沢博士だったじゃないですか。
そうだね、その息子なんだわ。
でそうですそうです。でゴジラがそれこそ瀕死になった時にオキシデンデスロイヤーで、うん、あの起こすみたいなどうのこうので、うん、なんか、
あ、そうだそうだ、思い出した。でいくらもダメージを与えなかったっていう
原爆でゴジラを蘇らせようとするっていう設定で、それを私がやりますって言って、うん、そこで散ったっていうのが芹沢博士の最後だったのに、
まあ正直言うとかなりイメージに近い感じだったよね。
今回の芹沢は輪をかけてもっと意味が分かんなくて、
うん、
何がしたいのかが全く分かんない。なんか父親を継ぎたいのか、 なんかテロリストに加算したいのか、なんでそんなことしてんのっていう。あれ、芹沢って名前じゃなきゃすごいいいのになっていう。
そうだね。なんかね、画面がすごい派手で、やたらとテンポがいいんだよね。だからあんまり退屈しないで見てたんだけど、なんか南極に行ってさ、地下世界に向かってさ、行くのに、それにまあ、キングコングがついてって言うこと聞くところがなんか、コングが不良っぽくてかっこよかったのに、なんだよそれって思ったりして、ちょっとがっかりで、でもコングの実家がそこにあるみたいな、地元があるっつって、ふるさとだみたいな。
なんか、ところどころ、他人の RPG 見てる感じですよね。なんかそこに伝説のものみたいなのがあって。
そうだね。あれはコングが作ったのかな。あれはゴジラのヒレで作ったっぽかったよね。ヒレ
で作って、それがゴジラと共鳴するんですよね。
うん、で、ゴジラの放射能をあれで受けると、なんかパワーが増すみたいな。
で、ゴジラはそれを感じて、なんか地底に国があって、そこが、にこうやつがいるっていうのが分かって、思いっきり下に向かって放射能を打つとかなんかあるんですけど。
香港からね。
そうそう。え、割と近いところにいなくないとか思って。
浅くねえかって思うよね。
なんか、っていうところ結構ありますけれどね。でもなんか。
で、ま、なんかさ、地下の世界に行ったらさ、てっきりさ、キングコングのさ、親戚とかいるかと思ったら何人もいなくてね。
なんかホーム、ずっと故郷に帰りたいって言っても誰もいなくて敵しかいなかったっていう。
なんかわいそうになっちゃった。
あの玉座に座った時の悲しさっていうかなんか。
ええ。
一人王様みたいな感じでものすごい悲しい。うん、で、よくよく見るとあれなんですね。玉座がちょっとコングの形してるんですよね。
あ、コングの形になってた。
なんかそんな感じ してませんでした。なんかあれ
が。コングの手の後のドアがあったりね。なんかあれが。どんだけ文明があるんだ。
なんかあれがちょっとなんか物悲しいような感じもあるんですけれど。
獣らしくないぞ。
あのスカルアイランドにいた理由がよくわかんなくなってくるんですよね、そうすると。
そう言われるとそうだね。
で、ますます あの子と心通わせてる理由もよくわかんなくなってきて、
それはどうやって繁殖してるんだろうね。
どういうふうにこれは繋がっていくんだろうっていうのを全く解決しないまま終わったなっていう。
絶滅危惧種なのかな。まあ、そんなにいっぱいいないだろうしね。メスとか、そもそもオスかどうかもわかんないしね。
あ、でもあれなんですよね。一応これの、続編の企画が、決まってまして、現段階でサブタイトルがサン・オブ・ザ・コングって書いてあるんですよ、ね。
ああ、じゃあメスがいて子供を作るんだ。コングも幸せになってほしいよね。
一応あれじゃないですか、キング・コング2って昔やって、あれはキング・コングの、死んだキング・コングになんか人工心臓を入れてっていうので、で、クイーン・コングみたいなのが出てきてどうのこうのっていうのがキング・コング2じゃなかったでしたっけ？
わかんない。
昔 DVD 持ってたんですけれど、今すげえプレミアついてるんですよね。
そうなんだ。
よかったなと思ったんです
けど。手放せなきゃよかったね。
まあ、何でしたっけ？マーク・オールバーグ主演の映画でビッグヒットって殺し屋の映画があるんですけれど、
はい、
キングコング2がすごいつまらないのにビデオ屋にいつになっても返しに行けないっていう殺し屋の役をやってるんですけれど、それぐらいキングコング2はつまらないよっていう、うん、
人笑いのネタになってる。
ネタになってるぐらいなんですけれど、
うん、
なんかでもキングコングが途中で倒れて、あれじゃないですか。AED みたいな感じであいつも復活するじゃないですか。
そうそうそう。そうそう。あれも随分な、飛行機みたいな、なんだろうね。反重力装置みたいなのに飛ぶんだよね。
キューブでしたっけなんか。
なんか、決してジェットエンジンじゃなさそうだったよね。そう、そんで、そう、そこの謎のテクノロジーの飛行機が、とにかく、ラスベガス、分の電力を使うっつってね。
もう説明、もう最初の説明でなんかそれ引っかかってくんだろうなとは思ってましたけれど。
うん、そうだけどさ、あんなさ、どこに電極みたいのが、外に向けて電気を放出する機能がなぜ備わってるんだみたいな。
なんでなんかあいつは聞いただけなのに運転ができるんだろうとか、放出できるんだろうとか、まあいろいろ思いましたけれど。まあでも、 メインそこじゃなくて、やっぱ香港をぶち壊すシーンがやっぱすごくて。
ああ、そうだね。また香港って今あんな感じですごいビルがいっぱい建ってるんだね。
ああ、トランスフォーマーでもあんな風に壊されてましたよね、いろいろ。
ああ、そう。上海みたい。
そうですね、なんか。でも、コングの戦い方とかがすごいなんかヤンキーっぽくていいですよね、なんか。
そうだね。
あの、昔じゃない、何年か前にパシフィックリムの一作目で、うん、なんか、あの、荒くれてた主人公の戦い方が、あの、戦艦をバットみたいに振り回して戦うとか、うんうん、結局そこが一番見たいんだなっていう感じで。
うん、うん。いやそう、あれって決して格闘センスみたいなのが洗練されてないところがいいよね。
ね、お互い顔を近づけて、吠え合ってから思いっきりか、あの、ストレートにぶん殴り合うとか、噛み合うとか。
それに比べるとね、うん、ゴジラが顔がちっちゃくてさ、
あ、
まあ、放射能を吹くから、その分アドバンテージがあるのかもしれないけど、ちょっと見栄えで負けてるよね。
そうですね。で、何かしらにする、あの、近づくとコングがあの、何でしたっけ、ゴジラの口元を、あの、うん、きちっと持つっていうのがなんか。
あそこね、被爆するぞって思うんだよね。
いや、でもなんか、ああいう戦いが見たかったんだなと思って。
そっか。
もう、あの、何でしたっけ、ゴジラの3作目がキングコング VS ゴジラだったじゃないですか。子供の頃なんかで俺見たんですよね。
俺はね、数年前にワウワウで見たよ。
ああ、あれってあれでしたよね。気球でなんかキングコングが、運ばれてってっていうのはあれですよね。
そうだっけ。
あれは、
忘れちゃった。
北極になんか連れられていくシーンはそれのオマージュなのかなとか。
ほう。
結局今回も今回であれなんですよね。別に勝者はいないっていう感じは。
最後ね、メカゴジラと戦うために、なんか友情みたいのが、敵の敵は味方みたいな。
うん、助けてくれたしって感じで、今回は許すみたいな感じで、うんうん、ゴジラもゴジラで去ってくっていう。
どうなるんだろう。
ああ、なんか、でも、もったいないなっていう気もちょっとあるんですよね。メカゴジラの出し方っていうか。
ああ、メカゴジラがね、割としょうもなかったもんね。
もう少しなんか違う感じで出せなかったのかなって本当に思って。
しかもあんまかっこよくないしね。
今回のあのゴジラを一応元にはしてるんですよね。
あ、そう。
っていうか別段ゴジラの形をしなくてもいいんじゃないかっていうのもずっと思ってたんですけれど。
そう言われてみると全くそうだね。
それこそパシフィックリムみたいな形でいいじゃんとか。
本当だよね。何もそんな敵みたいにしなくてもいいのにね。
なんか人間が最強になりたいっていうんであれば、ね、人型とかの方が一応人間っぽい人になとか、
うん、
後で思うと思うんですけれど、まあまあそれはメカゴジラを出したかったんだろうなっていうのがあれでしたけれど、でも全くあのメカゴジラが動く理由とかよくわかんないですよね。
なんかね、
なんで地下帝国に行きたかったんだっけとか、
うん、
というのが全くわかんないじゃないですか。地下帝国から何かを持ってくる、来て、それでメカゴジラが動くようになるっていうのだったら納得できるんですけれど。
うん、うん。
ダウンロードして、はい、何でしたっけ、転送させて、それでデータ読み込んで、メカゴジラが動くっていうのがよくわかんなくて。
うん。
だったら別段コング連れてく必然性がなかったんじゃねえかとか。
そうだね。なんで行くことにしたんだっけ。
もともとそこの地底を探検してたのが、その博士で、それの兄貴だか弟が、うん、その途中で死んだんですよね。で、あそこは何もなく行くんだったら危険すぎるからもう行けないんだっていう話だったんですけど、コング連れてけばいいじゃんっていう。
わからない。
そういった奴らはなんか鮭みたいに故郷に戻ってくる、行く習性がある、その習性を使うんだとか言うんですけれど、
うん、
なんだろう、あるかどうか分かんないのにそこまでお金かけられるんだとか。
そうだね、憶測からの憶測みたいな。
ここは吹き替えだったらもっと分かりやすいのかなとも思ったんですけど、いや、でも違うなっていうのが思いました。
もともとまあ、適当な設定っぽいからそんなに追求してもしょうがないよね。
そうですね。いや、でも、 あれですね、本当に怪獣バトルは本当にすごいです。俺は本当に大好きですね。
あの、そうか。
前作に続いて。ストーリーだけだったら、あの、一作目は本当に好きですけれど。
俺はね、正直、コングもゴジラもね、あんまりどっちも今回はね、魅力を感じる場面がなかったな。
ああ。コングがなんか、やたらなんか、朝シャンしてたりとか、あの、船で魚食って喜んでたりとか。
なんか、どっちもかわいそうになっちゃう感じがしてね。そう、ドクロ島の時はかっこいいって思ったんだけど、なんか人間にこびてる感じ、こびてるってわけじゃないけど、仲良すぎみたいな。あそんなに寂しいのかみたいな。まあ、あの女の子がね、手話で会話をするっていうところとか、ちょっとびっくりしたけど。
でもその後全くその説明もないですし。
そうなんだよね。
説明少なすぎないっていう、メインそこだからって、もうちょっとシンプルにいけないかなとは思いましたけどね、なんか。
まあ、前回のキングギドラが首が一個取れて、そのまま二つの首だけでゴジラと戦うと思ったらすっごいワクワクしたんだけど、そういうのも今回特になかったし、まあ、前回もね、首がまた生えてきて何事もなかったように戻ったのはすごいがっかりしたんだよね。
今回のその、キングギドラからメカゴジラを作るっていう設定の話じゃないですか。
うん。
なんかどこまで知ってたんだろうなっていうので、あの、今年公開されたの、あの、アニメで、ネットフリックスで、あの、先行で上映してたんですけど、ゴジラシングラポイントっていう映画、あの、アニメあったんですけれど、
うん。
13話ぐらいで。
うんうん、
これはちょっとその、シン・ゴジラと今までのゴジラみたいなのを結構いいとこ取りしてて、すごい見やすかったんですけれど。まあ、最後ちょっと精神論みたいな話ってちょっとうざかったんですけれど。
うん、
まあ、最後の最後の大落ちでゴジラの昔の骨を使ってメカゴジラを作ってるっていうところで終わったんですよね。なんかこの映画とすごい似てんじゃんと思って。
でもみ
んな
ギドラでゴジラを作ってたよ。
そうなんですよね。ギドラで作ってるくせにゴジラを作るっていう、なんか。
ねえ、ギドラ、メカギドラ作ればいいのにね。
前回のなんかポッドキャストでも俺はあれをメカ、あの、メカキングがギドラにするんだと思ってたんですよね。
うん。
なのに全然関係なくメカゴジラ作ってたんで、腰抜かすっていうか。また、小栗旬の演技がすごいひどくて、ひどいっていうか。
あ、そう、面白かったよ、目が光って。
面白すぎたっていうか。
うん。
あの、
この前とか、ルパンさん。なんだっけ、ほら、浅野忠信が目が光ってたやつ。
あ、モータルコンバット。
そう、カセット館後藤さんが、なんかすごい目が光ってるところでシンクロしてるっつって、ツイッターで言ってたよ。日本人は、そういう特撮映画に出ると目が光るみたいな。
なんか目が光ってるっていうより、目を上に上げてるだけにしか見えないんですよね。
白目。青白く光ってた。
なんか、あの、髭生えた姿がなんか、昔ジャッキー・チェンの映画によく出てた、リチャード・ウンって人に似てて、なんか、
うん、
なんか安っぽくなったなっていう。
まあ俺ね、小栗旬だって言われて、最後までクレジットでやっと分かって、あ、小栗旬だったんだって思って、ヒゲも生えてるし、誰だか、本当何人かもよく分かんなかった。
ああ、なんか、英語あんま上手くないなと思いましたし。
ああ、そうだね。小栗旬だと思って見てれば、いろいろ気づいたこともあるんだろうね。
なんか、ルパン三世でひどい目あって、まあ、銀玉とか、なんかそういったアニメの実写版で、なんとかそういうキャラクターを払拭しようとして、で、その前の罪の声では結構いいなと思ったんですけれど、また今回ひでえなと思っちゃって、ひでえっていうか、笑い、
ね、
頑張ってるのにかわいそうなことになってるっていうような。
同世代のね、山田孝之は、全裸監督で株を大いに上げてるのにね、小栗旬は大丈夫かな。
まあ、ハリウッド行ってっていうので、レン・セリザワって言われた時にはすごい期待しましたけれど、セリザワ関係ねえじゃんと思ったのかも。あっさりと死にますし。
そうだね。
まあ、なんか、あと、 基本的に俺、迷惑 YouTuber とか大嫌いなんですけれど、それがメインみたいな話になってるじゃないですか。
なんか、陰謀論を唱えてる黒人のね、その企業で勤めてる人がね、
またその陰謀論が浅くてすごくて245回も続いてるのがひどいなと思って、それを信じてる前回の主人公ってどうだろうって思いながら見てたんですけれど、まあその通りになってるストーリーもすごいですけれど、
我々のファミレス映画館新潟版も156回目だよ
まあそうですね、10年以上やってますもんね、これも。
そうなんだよ
でも、あれじゃないですか。最終的にメカオジアはどう止めようっつって、コンピューターに傷をぶちまけるっていう。
あれひどかったね。びっくりこいたわ。
令和3年ですよっていう。
しかもさ、なんかね、それで、ちゃん、パスワードが無効になるみたいな。
もう、そんなザルなセキュリティないよね、と思って。本当この、なんか、この前回の主人公出てくるパート大嫌いと思って見てましたね。
あの連中も正直そんなにストーリーに あんまり関係ないよね。
関係ないですし、前回の主人公が別に出てこなくても成立するじゃんっていう。
前回の主人公って誰だっけ？
あの、あれですよ。あの、YouTuber を信じてきた娘の父親ですよ。
ああ、そっかそっか。そうだね。あの、静岡みたいな研究所で働いてた人だ。
なんかなっていう感じ。
そうか、そうか。あの人が前回から引き続いてる人だ。娘は前回出てた。
出てました。あの娘と奥さんのせいで、世界的に大パニックになってて。
あ、そうだったんだ。なるほど。
まあ、怪獣が暴れてるチャンピオン祭りを見るっていう映画。
そうだね。
っていうので。で、そこでちゃんと迫力あって、面白い格闘、怪獣バトルが見れたらもう満足だなって思って。しかもそれが2時間半ないっていうのがいいじゃないですか。
そうだね。2時間を切ってるからね、114分。ロサンゼルスかどっかからさ、香港にさ、リニアモーターカーみたいのでさ、ヒューンってさ、なんか怪獣の、なんだあれ、なんか運んでたよね、怪獣みたいな。
ナイトクローラーでしたっけ、あの。
そうだね。武藤みたいなやつじゃなかった。
あの、キングコングの映画に出てたやつですね。あの、
そっか。
チトみたいなやつ。
うん。あれの死体を運んでたの。あ、卵みたいのを栽培してたんだっけ。
栽培してて、メカゴジラと戦わせて、メカゴジラの性能を上げようとしてて、
うん、
データ取るために。
そうだ、そうだ。なんかもう見て数日経ったから綺麗に忘れてきた
あんな何にも装備がないのに、あんなハイスピードで動くリニアモーターカーに普通の人間が乗って体に影響がないのかとかすごい思いますけどね。なんか、
うん、何のチェックもしないしね
すごいザルな、エーペックスでしたっけ、
まあ、あのね、でもね、新潟の柏崎のさ、原発もさ、一般人が割と気軽に侵入できてたっていう事実があるから。
通行パスを偽造できてたっていう話ですよ
ね。あながちね、あの工場っていうか、あの会社のセキュリティもザルかもしれない。
そうですね。まあ、240回もあんな垂れ流しにポッドキャスト流せてたんですもん
ね。そう。声も何にも加工してないしね。
しかもあれ、あの父親もその存在は捨てたわけじゃないですか。
うん。
なんか。
結構有名なんだよね。
有名なのになんかそんなザルな企業でいいのかなとか思ったりもして。
そう。
また昔のなんかゴジラ映画っぽくていいなっていうのが、メカゴジラをなんか、こう作ってた人たちがそんな人数いないっていうのがなんか昔のなんか映画っぽくていいなと思いましたね。
そうだね。
あんまそういうの関与してないっていうか。
もうロボットが作るんじゃない？
いやー、なんか、まあでもすげえ面白かったですね、本当。
そっか、俺はまあまあでした。
いやー、なんか、でもあれですね、できたらもうちょっとファンタジーとかに飛ばないような怪獣映画が見たいかなっていう気はします。うん、
俺はもうちょっとね、やっぱコングとかゴジラをね、魅力的に描いてほしかったなと思いました。
コングが頭良すぎたっていうのもちょっとあれです
ね。
もうちょっとなんか、周りのこと考えずに戦うっていうのが期待してた映画ですかね。
まあ、やっとやっぱストーリーがあんまり面白くない。
ストーリーは本当に、特に人間パートを何とかしようよっていう。
まあ、怪獣映画でストーリーが面白い方が珍しいんだけど、そうは言ってもね、だからよしとはならないよね。
それこそなんか金子修介監督のあの、ゴジラのリメイクみたいなのだったらもう少し、
いやあれは面白かった。あれは俺はゴジラ映画の最高峰だよ。
それこそネットフリックスとかでもまだ見れるかな、釈由美子のメカゴジラのやつとか、もうちょっとあれ、お金もうちょっと使ってなんか CG とかしっかりしてたら面白くなるのになっていう気はします、うん、するんですけどね。
おあとね、ゴジラ対ビオランテもね、結構面白くてびっくりした。
面白いです、面白いです。最近あの、海外のブルーレイ買ったんで。
ああ。さすがだなって思って。
ビジュアルのセンスもいいですよね、あれ。
うん、あの、俺がね、大学生の時公開してたんだけど、その前の武田鉄矢とかが出てた84年のリブートゴジラですごいがっかりしてたから、見に行かなかったんだよね。
いや、ビオランテの次のあれですよ。キングギドラの方がもっとひどいですよ。
あ、そう。
あの、チャック・ウィルソンがターミネーターみたいな役で出てきたりとか、あの、タイムスリップしたりとか、なんかなっていう。
おふざけが過ぎる？
それを真剣になんか、お金かけられないのにやってるっていうのが痛々しくて。
なるほど。今見ると。そうか。まあでもね、お金がね、かかって、画面の豪華さはすごかったね。
すごかったですね、本当に。色の色彩からすごいじゃないですか、やっぱ。あの、それこそ香港のあの夜景のところで戦うっていう美しさっていうか。
そうだね。そうだ。そう、あんまり文句言うとね、贅沢だぞって。84年のゴジラを思い出せみたいな。
そうですよね。いやいやいや、でも、いやいや、ほんと眼福な映画でした。
はい。
はい、
さあ、それじゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではまた、さようなら、はい。
失礼します。
失礼します。
注文した料理と
あの映画
この映画
味わうの